おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
人間は右と左の脳、これに分業させることによって、より思考の幅を広げたという、人間は右と左のバランスがわずかに違うんですな。分業をやりますから。
はい、
目でさえも、右が活字で左が絵を好む。耳に至っては、仕事の話は右で聞いて、安らぎの声、子供の声を電話で聞くときなんかは、必ず左へ持ち替えて聞くという左右のバランスを。で、この左右のバランスの違いというのは、個人のみならず、これは国民性とか人種でもさらに変化するんですって。日本人は自然の音、例えば水の流れ、風の音、虫の音、これを左で聞くそうです。で、右に入れるんだな。とイメージなんです。
はい。
で、欧米の方はと言いますと、右で聞くんです。虫の音を。これは雑音。ノイズなんです。
そういう情緒的に受け取らないんですかね、そういう。
そうそうそう。なんか道路工事の音と鈴虫の音は同じ種類に聞こえちゃうという。日本人は聞き分けるんです。虫の音は非常にこう情感のある安らぎとして聞くという。
はい、
で、日本人というのは、当は東アジアの人種ですから、隣の朝鮮半島に住んでおります、半島人の人たちと顔はもう全く同じなんですが、実は、耳の使い方、目の使い方に関しては違うんです。朝鮮半島に住んでいる朝鮮人、韓国人の方、それから中国人の人は欧米型なんです。で、日本人というのは、ポリネシアに近いんですって、
はい、
でこれは言葉も実はそうなんですってね、
はい、
日本語っていうのはポリネシア語に最もよく似ている言語でちょっとやっぱり半島や大陸の言語とは違うと。これまたいつか絶対やりますから、
はい、
もう一つ日本人の左右のバランスということでのその歴史を三木さんがこういう例えでおっしゃってるんですけど、日本人は砂漠の向こう側の叙情というのを理解できる、
はい、
と同時に日本人は海の彼方からやってくるそういうものにも関心を持っているという、
うん、
日本の童謡ってびっくりされるんだけど、うん、日本だけらしいんだよね。こんな童謡が同様として成立してるの。月の砂漠をはるばると旅のラクダがというこの歌、うん、
はい、
砂漠って同様にならないんですってね、子供の歌には。
ああ、外国では、
うん、
うん。
月の砂漠をはるばると旅のラクダがという、これはもうイメージとしては絹の道のイメージなんですよね、
うん、
絹の道っていうのもこれ日本人の勝手なロマンで、ものすごく中国の人ってバカにしますよね。
シルクロードですか？
シルクロードって言わないよ、
うん、
今でこそ日本人が褒めたたえるんで中国風に刺繍ロード、
うんうん、
シルクロードみたいな響きを当てましたけど、
はい、
シルクロードっていうのは中国の人にとっては勝手口なんですよ。もう一つ日本人の心を揺さぶる童謡、それがこの歌。名も知らぬ陶器島より流れ寄るヤシの実一つ。
はい。
これは実はシルクロードに相対して民族学者の人が黒潮の道と名付けた、
うん。
日本人というのは砂漠を越えてきた文明と海からはるばる渡ってきた文明が交わったところにある島。それで成り立ってるんじゃないか。しかし、
はい、
旅のラクダとヤシの実、何か共通点があると思いませんか？
わかりません。
よく考えてください。背中のコブには何がありますか？
背中のコブには
ラクダの
の中ですか、
うん、
なんですか、ほらドロッとした脂肪か、
ちょっとごめんなさい、話わかんねえ、なんかどんか時間いっぱいになっちまいました。本当に時間の無駄でございますから、この次また明日のまな板の上。